それでは通告に従いまして、6番山川忠久が一般質問させていただきます。1点目は消防団員の処遇改善についてです。僕も平成16年に消防団に入団しまして、もう17年ぐらいやっておりますので、この消防団の在り方についてはずっと考えてきました。時代の流れとともに、またそしてこのコロナ禍の影響も重なって、消防団員を取り巻く状況も変わっていこうとしております。4月に総務省消防庁から消防団員の処遇等に関する検討会の中間報告が公表されました。これは消防団員が減少する一方で、災害が 大規模化、激甚化する中で、消防団員の負担が増しているという状況をどうにか しなければならないという問題意識を共有するための検討会であると認識しています。この中間報告の内容は、年額報酬の引き上げ、また災害時の出動報酬については丸1日出動すれば8000円とし、そしてその支給にあたっては団員個人への直接支給にするように求めるなど、通知に沿った処遇改善が進めば、減少する団員の確保にも一定の効果があると期待をしています。そこで以下の質問をしたいと思います。1つ目、この通知を受けて、現在どのようなスケジュールで対応を進めていっているのでしょうか。特に団員個人への支給については、それぞれの口座を、把握する必要があるため、各分団へ早めの通知が必要と思われます。2つ目、検討会はこの先も開催されることになっており、主にこれから訓練などの負担を軽減するための方策について議論が行われるようです。壱岐市消防団で今後行われる訓練のあり方について質問したいと思います。3つ目、自分の所属する団でも連絡手段はスマートフォンで済ませています。これが火災時などでもスマートフォンが活用できれば、現場到着時間の短縮につながることができるのではないかと思っています。その効果的な運用について研究してはもらえないだろうかという質問です。4つ目は、健康について、先月も石田で建物火災が発生し、自分も出動しました。現場で感じたことは、マスク着用がなかなか徹底できていません。まあ、それは当然のことなんですが、マスクをしないままに情報伝達は大声でやらなければいけませんので、新型コロナウイルスが仮に壱岐市で広がっている状況で、もし火災が発生するとすれば、感染予防が困難になるのではないかと予想されます。そのため、ワクチン接種率の向上は必須であると考えています。もうすでに壱岐市では、12歳からの接種予約も始まっている状況で、あえてする質問ではないのかもしれませんけども、接種を希望しない団員もいるかもしれませんので、接種率を向上させるための方策について質問します。また、まあ、大きく、社会保障費がますます増大する中で、働き盛りの年代である消防団員の健康ということは、真剣に考えなければいけません。その健康増進対策で どういうことが考えられるかということにお尋ねしたいと思います。以上、4つの項目についてお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事の答弁を求めます。消防庁。
6番、山川議員のご質問にお答えいたします。消防団の処遇についてですが、丸1のこの通知を受けて、どのようなスケジュールで対応を進めるのか、特に団員個人への支給については、各分団への早めの周知と意見調整が必要と思われるとのご質問ですが、消防庁から8月18日に消防団の処遇等に関する検討会の最終報告書が公表となりました。報告書では年額報酬、階級が団員を3万6500円に引き上げ、壱岐市の現状は3万3000円でございます。指導報酬の額について、1日7時間45分、あたり 8000円を標準的な額とし、短時間の訓練や会議等の報酬についても詳細に定めること、壱岐市の現状は時間を問わず1回3000円でございます。報酬等の団員個人への直接支給の徹底を令和4年4月1日から施行するよう助言されております。現在、長崎県と長崎県内の市、町と意見交換を実施し、情報共有を図ったり、国からの財政支援措置等の確認を行っている状況であります。スケジュールとしましては、年内までに消防協会、意気分会、これは団長、副団長以上で説明や意見集約を実施した後に、各地区の幹部会を同様に実施し、消防団の意見等を集約して、令和4年4月1日から施行できるよう、条例改正及び予算措置を進めたいと考えております。特に、報酬等の団員個人への直接支給については、口座情報やマイナンバーの収集で、消防団の協力が必要となるため、早めの対応を実施したいと考えております。丸2の、今後は上記の検討会において、訓練など消防団の負担軽減策についての、ついても議論が行われる方針と聞く、壱岐市消防団の今後の訓練のあり方についてのご質問ですが、議員ご指摘の通り、消防団員の処遇等に関する検討会最終報告書において、平時の消防団活動のあり方について検討を行うべきとされています。消防団活動は危険と隣り合わせであることから、訓練は団員の安全確保のためにも必須のものであり、消防団活動の基本というべきものであります。特に、双方訓練は、消防団員が火災現場の最前線で安全に活動するために重要であることから、消防技術の習得といった双方本来の意義を徹底して行うことが望ましいとされています。全国消防双方大会の見直しの検討状況も踏まえつつ、本市においては大会本来の目的を踏まえた適切な運営に努めていきます。また、近年の消防団の活動は多様化しており、本市においても火災現場での消火活動のみならず、行方不明者捜索や豪雨災害に伴う巡視や警戒、住民の避難誘導、支援といった様々な災害現場に指導を要請している状況です。こうした活動を安全に実施するためにも、風水害や地震等、火災以外の災害に対応する訓練も重要なものであると認識しています。双方訓練、多様化する災害に備えた訓練の充実にあっては、団員に過重な負担がかからないよう、地域の実情に合った訓練を消防団と協議の上、効率的なスケジュールで実施するなど、検討を行っていきたいと考えております。丸三の、平時の消防団の各種連絡においても、スマートフォンでかなりの手間が省けるようになったが、火災時などでも活用できれば、現場到着時間の短縮などが見込まれるので、効果的な運用について研究してほしいとのご質問ですが、議員ご指摘の通り、スマートフォンをはじめとした情報通信機器の利便性は承知しており、令和4年度通信指令台の更新計画を検討する中、ご指摘の件について、地図や災害地点情報のメール送信システムの導入を検討してきたところです。メーカーからもシステム開発等 可能である旨、回答を受け、内容について検討を重ねてまいりました。そのような中、システムの開発と導入経費、壱岐市ホームページとの接続によるセキュリティ、通信指令台と専用端末間におけるセキュリティ、一斉メール対応、プロバイダー契約と維持管理費、保守経費等様々な問題解決が必要となりました。議員ご指摘の現場到着時間の短縮とは、消防団員の火災現場到着を想定されていると推察いたしますが、火災に限らず、通信指令員は常時2名体制であり、特に火災時には119番の服装、無線対応、告知放送、火災メールの送信、関係機関連絡、一般加入電話による問い合わせ等慌ただしいものです。火災メールを登録してある方は、情報が遅いと思われるでしょうが、実際のところ手が回らず、よほどのことがない限り素早く送ることはできないのが現状です。今回のシステムは、119番受信と同時進行で行う災害事案登録に合わせて作成されるものですが、指令台で災害事案作成完了とともに、専用端末に転送され、最終的に職員が内容を確認して送信する人為的操作が必要です。先ほども申しましたが、この時間帯の通信指令業務は非常に慌ただしく、また壱岐市における年間30件程度の火災件数のうち、場所特定困難事例は数件と推測されることから、システムの導入及び維持管理費に対して費用対効果は低いものと結論に達し、システムの導入は行わない方向で進めております。現場到着時間の短縮につきましては、消防無線を最大限活用していただき、災害発生地管轄分団車両から他分団への情報共有、または常備消防無線の受信で対応していただきたいと思っております。また昨年から新型コロナウイルス感染症の関係で訓練自体が難しい状況ではございますが、令和元年の6月に消防ポンプ中継訓練及び無線通信訓練を実施し、今後も同様の訓練計画を進めております。感染症の状況次第でございますが、訓練実施の際にはぜひ参加していただき、無線機の取り扱いの習熟をお願いいたします。その他の手段としましては、議員ご指摘のスマートフォンを活用して、災害発生地区担当分団長または団員から他の分団長または団員へ情報伝達いただくのも一つの手段ではないかと思います。昨年からの感染症の影響で会議もままならない状況ですので、今後各地区の分団長会議等で検討していただきたいと思います。4の火災現場においては、マスク着用率も下がり、身体的距離を取ることも難しく、情報伝達は大声になるなど、新型コロナウイルス感染症が予防が困難となり、ワクチン接種率の向上は必須とあると考える。その対策について、また社会保障費がますます増大する中で、働き盛りの年代である消防団員の健康増進への取り組みについてのご質問ですが、令和3年1月15日付、総務省消防庁の通知により、医療従事者等への予防接種における接種対象者が示されました。医療従事者等の考え方ですが、新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等の 具体的範囲が定められたところにであり、感染症患者を搬送する従事者に限定されたところです。よって、国が示す基準に消防団員は該当しませんでした。その後、今年7月に消防団本部会議の中で、消防団員のワクチンの優先接種を求める意見があり、市に要望書を提出したところですが、現在ワクチンの供給においては問題なく供給できており、8月末までには19歳以上の方々に接種券が到着予定とのことであり、優先接種で組み替えの時間を要すより、一般接種の方が格段早くできるとの回答を得たことから、消防団長等の理解を得たところです。災害現場の第一線で活動する消防団員、およびその家族の皆様を感染症から予防するためにも、ワクチン接種を呼びかけていきたいと考えています。次に、団員の健康増進についてですが、コロナ禍で研修等一堂に会することができない状況ですが、平成27年度には活動時における安全管理、平成29年度には生活習慣病予防講座を専門の講師に依頼し、健康増進につながる講習会を行っているところです。なお、今後はコロナ禍でも行える研修等を計画したいと考えております。以上で終わります。
山川議員。
はい。ありがとうございました。まず一つ目、団員の報酬についてはですね、若い世代の価値観が変わってきまして、昔は格納庫で、もう毎月1日15日は飲むぞというような感じで、自分もそれが当たり前だと思ってきましたけども、やはり若い世代の価値観ではですね、もう自分の時間を大切にしたいということで、もう飲み会には参加しないで帰りますというような、団員も増えてきました。それと同時に、もう私たち幹部世代でもですね、アルコールハラスメントだとかいうような言葉でにですね、敏感にならざるを得ない時代となりまして、さらにコロナ禍という状況が重なってきております。そうした中で忘年会も出初め式も全員参加が基本だと。だから、報酬は分団の活動費として分団で預かりますというような前提がですね、明らかに崩れてきているように感じております。今回この報酬を個人に支給するということが、なぜ今までできなかったのかと、逆に、今感じる人が多いような状況になっているんじゃないかなと思っています。それとですね、この個人に支給するということになりますと、これまでは活動実態のない団員、いわゆるその幽霊団員という存在も問題視がされてきました。これも分団に入る金額が少しでも多くするために、あえてですね、在籍を続けさせて、そして、報酬を得ようというようなこともあり得たわけで、そういうことも是正されるのではないかと期待しております。その中で、消防団としてほとんど集まりができない中でですね、分団の口座は各自それぞれの分団には振込用の口座があると思いますが、かなりの金額が溜まっているのではないかと思っております。そのあたりですね、来年に向けて今のうちに各分団状況を把握しておかれる方がいいのではないかと思います。そのあたりの実態調査をされてみてはどうかなと思っております。また、訓練についてですが、双方大会のあり方についても長い間議論がされてきておりまして、実際の火災にどれだけ役に立つのかというようなことも議論がされております。しかしながら、壱岐市はですね、双方の競合ですし、もう全国が目指すのが当たり前といった分断も多数存在しますので、その双方のやり方を変えていくということに抵抗を覚える人もいるかもしれません。また逆に、双方があるから、家庭や それから仕事に差し支えあるからと言って、消防団に入ることをためらうような声もまた事実ではありますので、そのあたり、この検討会の今後の報告に注目していきたいと思っています。ところで訓練といえばですね、壱岐市消防団では現地教養訓練など、地区ごとに多くの分団を集めて基本的な動作を学ぶということをされておりますけども、双方とその現地教養訓練で、消防団としての正しい活動の仕方が学べるかと思いますけども、もっとその実際の出動状況に即した訓練をですね、少ない集まりでできないかということをお尋ねしたいと思います。建物火災の出動の基準となっているような、分団のグループがあると思いますので、そうした少ないグループの中で、具体的には、ある家が建物火災になったという想定で、実際に、出動する体でですね、訓練を行って、そこで情報訓練、情報伝達や、それから交通整理も重要になってくるかと思いますし、それから、先ほど言われた消防無線の扱いについても、その場で学べるかと思います。また、ご答弁にもありましたように、風数外の避難訓練ということもですね、これはまた、地域の老人会や、子ども会などと協力して災害の避難の仕方を学ぶとか、そういう訓練であればですね、地域からより信頼される消防団となっていけるのではないかと思っております。3つ目の連絡手段についても、導入コストがかかり、それから職員連絡する係の職員が2名体制ということで、かなり厳しいという答弁でありました。消防庁言われたようにですね、分団ごと、それからその分団長の間でですね、位置情報を共有するというやり方、3人、格納庫に揃わないとですね、出動できないようになってますので、後部座席に座った団員が、消防団、分団の全体のラインに、ここに向かいますということを連絡して、それで分団長なり、副分団長なりが、他の分団に連絡を回すというようなことを考えられると、言われましたので、そのあたりのこともですね、分団で、考えていきたいと思っています。それから、団員の健康についてですが、ワクチンについてはもう言われる通り、一般接種の方が早いということですので、本部の方からもワクチン接種について呼びかけをしていただきたいと思います。今後、3回目のワクチン接種、いわゆるブースター接種をしようという動きもあるのではないかということも言われておりますので、その場合の余剰ワクチンが、もし、消防団員も受けられるようにしていただければありがたいなと思っております。全体的な健康意識の向上についてはですね、今まで通り、講習会などされるなどして、もっと充実した、講習会をしていただきたいと思います。再質問としてはですね、各分団の会計の実態調査をされてはどうかということと、少ないグループで現実に近い形での訓練の実施をこれから検討していただけないかということについてお伺いしたいと思います。お願いします。
消防庁。
山川議員のご質問にお答えをいたします。まず各分団の会計の実態調査をした方が良いのではないかということですが、今後団担当職員と共有をして実施の方向で検討してまいりたいと思います。それと双方訓練以外に実際の出動訓練、少ないグループでの訓練、交通整理等の訓練を実施したらということですが、これも今後各分団での訓練、双方と違った実際火災出動の想定、避難訓練の誘導等で風水害に対する訓練等を各分団ごとで実施することも今後検討していきたいと思います。以上です。
山川議員。
はい、前向きな答弁をいただきました。自分の団の分団の状況を話しますと、ありがたいことにですね、昨年度も1名、今年度も1名、いずれもですね、20代の若者が入団をしてくれました。だいたい消防団員の会員に行くとですね、親御さんが出てきて、まだちょっと早がろうということで、難色を示されることが多い中でですね、こうして、若い人が増えているということは、ご家族の、ご理解があってのことと、大変ありがたく思っております。こうした若い人が、消防団活動に幻滅することなく、誇りに思えるような技師消防団としての運営というところがますます求められてきますので、自分もそのことを意識して、今後も消防団のあり方、処遇について考えていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、通学路の安全確保について質問をさせていただきます。今年6月に千葉県八街市の市道を、通学中と書いてありましたが、正確に言うと下校中の児童の列にトラックが突っ込み、5人が死傷とするという痛ましい事故がありました。亡くなられたお子さんのご冥福をお祈りするとともに、怪我をされたお子さんの一日も早い回復をお祈りしております。この事故を受け、政府は9月中に全国の公立小学校の通学路を対象に総点検を命じております。壱岐市でも危険に感じる通学路はたびたび指摘されており、子どもたちの安全な登下校については万全の対策が急がれています。ということで以下の質問をします。一つ目、壱岐市も定期的に警察や学校、振興局と合同で通学路の点検をされているということは承知しております。危険箇所についてはある程度、長年の点検の蓄積があり把握されていることと思いますが、そんな中で今後取り組んでいかれるということはあるのでしょうか。二つ目、合同点検にはやはり PTA や周辺の自治公民館にも立ち会っていただいて、当事者の意見を聞くことで実情が分かり迅速な対応ができると思いますが、いかがでしょうか。三つ目は、登下校は徒歩が原則とされていますが、昨今は児童生徒の荷物が多くて、そして重くなっています。大人の自分でもですね、ちょっとこれ持って通学するのは、歩いて2キロ、まあ自分の場合は2キロですけど、これ大変だなというふうに感じています。子供たちが学校に着く前に体力を消耗してしまうという心配をされてですね、やむを得ず保護者が送り迎えをすることが常態化しているという現状もあるかと思います。送り迎えによる交通量を減らすことも安全のためには必要で、そのためにはスクールバスを最大限活用していくことが必要ではないかと思います。スクールバスの運用規定については、これまでも何度も取り上げられてきたかと思いますが、改めて運用規定の見直しについて、これされないのかということを質問したいと思います。よろしくお願いします。
はい、警部次長。
6番、山川議員の通学路の安全確保についてお答えいたします。まず、千葉県八街市の児童の死傷事故は、議員が言われるように大変痛ましい事故でございました。ご指摘のように、壱岐市においても児童生徒の登下校の安全については万全の対策が必要です。一つ目の危険箇所について、今後改善していく計画はあるかとのことですが、議員がご承知のように、本市では毎年学校、警察、道路管理者である県振興局及び市建設部、教育委員会による合同通学路点検を実施しています。今年度は8月に5日間、18小学校区72カ所の危険箇所を確認し、それぞれの機関ですべき改善策や安全策を検討し、改善計画に向けて進めているところです。学校におきましては、合同点検によって見出された問題点と、 それに対する関係者からの助言をもとに、安全に登下校をするための行動を、児童生徒に対して指導をしていくこととしています。例えば、道路を横断する際には、はっきりとドライバーに渡る意思を示す。幅の狭い歩道は横に広がって歩かない。信号待ちの際には安全柵等があれば、その後ろで待つなどです。一方、道路管理者である建設部においては、通学路の合同点検結果に基づき、要対策箇所として判定をされた箇所について、優先的に整備が進められているところでございます。今後の改善計画を申し上げますと、本年度は国の補助事業により、霞水小学校の通学路の一級指導、岡中田大久保線、伊佐伏小学校の通学路の指導辻1号線、初山小学校の通学路の一級指導、初山中央線につきまして、歩道整備を主体に改良工事が計画をされております。合わせて記載事業により、栄華小学校の通学路の一級指導、今夜町線の防護柵の通学路整備が計画をされております。その他、区画線の補修等、小学の予算で対応可能な箇所については、市の単独事業で対策が進められております。次に二つ目の質問です。議員ご指摘の通り、合同点検には PTA や自治公民館も立ち会い、当事者の意見を聞くことで迅速な対応が可能になると考えます。ただ、様々な都合により、各立場の方が点検日に揃うことは難しいことが多いため、学校は日頃から PTA 懇談会や学校支援会、学校運営協議会等の場で、通学路や児童生徒の登下校の状況を伺ったり、合同点検前には改めて保護者にアンケート等を行うことによって、広い視点から危険箇所の把握に努めております。また、建設部においては、通学路の危険箇所の把握につきましては、各自治公民館長から指導に関する要望書の提出をしていただいており、その要望書をもとに、各自治公民館の平準化を図りながら、予算の範囲内ではありますが、危険箇所から優先的に修繕や補修を行って、指導を整備し、通学路の安全確保に努めております。次に3つ目の質問でございます。まず、登下校時の児童生徒の荷物が多く、子どもたちの負荷軽減のため、保護者の送り迎えが常態化しているとのことですが、近年、教科書サイズの変更、水筒持参等により荷物が多くなっている面もあり、さらにクラブ活動がある児童生徒、特に休み前、休み明けについては、多くの荷物を抱えて登下校している姿が見受けられております。このことについては、各学校において家庭学習に必要のない教科書は学校に置いても良いこととするなど、少しでも負荷軽減となるように対応をしているところでございます。次に、送り迎えによる交通量を減らすために、スクールバスを最大限活用することが必要と考える。運用規定の見直しについてです。中学校のスクールバスにつきましては、平成23年度の中学校の統廃合により、通学路が変更となった生徒の不安等の解消、それまではなかった通学距離が6キロメートルを超える遠距離通学が発生したことにより導入をしております。導入前の準備委員会で何度も協議を重ね、現在の運行規則で中学校の規模適正化、統廃合により校区が新たになった生徒の利便を図ることを目的として運行規則を制定しております。運行開始後の平成24年12月に改めてスクールバス検討委員会を持ち議論を重ねました。その中で乗車をさせる生徒の範囲の見直しについても意見が出ましたが、どこで線引きをするかが難しいところであり、最終的に統合されていない地区の代表として出られた保護者の方が、私たちはもともとスクールバスがなかったのだから、 今のままでいいですと言われて検討委員は納得をされております。新たな線引きの妙案がない中でのこの言葉にひとまず落ち着いて現在まで来ていることになります。そのような経緯を踏まえ、議員ご指摘のように登下校の安全を確保する上では送迎を含めた交通量を減らすことも一つの対策だと認識をしております。またスクールバスにつきましても最大限活用したいとは考えておりますが、やはりどこで線を引くかという問題もありますので、現時点での運行規則の見直しの予定はございません。今後も通学路交通安全防犯プログラムに基づく合同点検の実施及び登下校時の交通安全指導等の徹底に努めてまいります。以上でございます。
はい、山川議員。
はい、ですね、まあ、学校などがですね、努力されているということは、承知をしております。先日も石田小学校の校長先生から学校ダイリが届きまして、まあ、隣接する子ども園の送り迎えについて、まあ、危険が大きいのではないかという指摘がたびたびされておりまして、まあ、そうした中で、まあ、地域の住民の皆様のご協力をいただいて、もうその、まあ、警察がどうとかじゃなしにですね、送り迎えは一方通行でお願いしますということが徹底されるようになりましたということで、お便りが来ました。これも学校や地域の住民の皆様のご協力なしにはできないことでですね、安全意識の高まりを感じているところです。自分が昨年度石田中学校の PTA の役員を務めた時にも寄せられていましたので、そうした意見に素早く対策を取られていることに感謝をしたいと思います。それでですね、まあ、PTA や自治公民館の代表の方に立ち立っていただくのはですね、難しいということでしたけども、やっぱりそこはどうしてもですね、まあ、一堂に集まってもらう機会を作っていただいた方がいいかと思っております。まあ、そこにですね、また議員も呼んでいただいてですね、まずその議員に、まず通学路について相談があります。そしてその、まあ、市の方に、つなぐとですね、まあ、やはりそこは、まあ、当然のこととしてですね、住民の皆様のご協力なしには進みませんよという返答が返ってきます。またそれをですね、まあ、相談者にこういうことですのでという伝えて、まあ、その情報がちょっとぶつ切りになっていってですね、まあ、ちょっとそれで、まあ、なかなか進まない面もあるのではないかなと思っております。まあ、PTA や公民館の方にですね、まあ、点検は大体午前中にされることが多いかと思いますけども、まあそうした中で集まっていただくのはですね、心苦しいかと思いますけども、まあ子どもたちの安全のためということで、無理を言ってでもですね、集まっていただいて、そしてまあその場に議員もいれば、まあその、議員はただの連絡役としてではなくてですね、意見の調整役として働きたいと思っておりますので、まあそうしたことで、まあ一堂に会して、まあ、それぞれが同じ方向を向き、そしてそれぞれの役割分担について認識できるのではないかなと思っておりますので、まあ、ぜひ、頑張ってそういう体制づくりをしていただきたいと思っております。それからですね、まあ、スクールバスの、運用規定について、まあ、これはですね、遡ってみますと、2年前にも、一般質問でスクールバスの見直しについて質問されております。まあ、その時の答弁とですね、まあ、ほぼ一緒の答弁で、まあ、その前提として統廃合に歩み寄っていただく、まあ、その学校、母校を失うことによって、子どもたち、保護者、そして地域の皆様が大変心苦しい思いをされていると。その気持ちに寄り添うためのスクールバスの導入と。いうこと。それからまた、何度も協議を重ねたけれども、範囲を決めることが難しかったので、まあ、校区が新たになった制度のために、まあ、その、スクールバスの運用規定が決まったということ。また、まあ、今までスクールバスがなかったのだから、いりませんと言われたですね、代表者の声でもう、その、方向性決まったということでしたが、 まあ、10年も経過してまして、まあ、その、統廃合に歩み寄っていただくためのスクールバスではなくですね、もうこれからは、子供たちの安全を守るため、そして脱炭素、まあ、スクールバスを活用すればですね、自家用車の交通量も減って、脱炭素にも、まあ、少しは貢献できると思っています。まあ、その、スクールバスのあり方については、もうその、一度代表者が言われた意見ではなくですね、もう子供も保護者も毎年メンバーが違いますので、もうこれはスクールバスのあり方については毎年開催してもいいぐらいではないかなと思っています。スクールバスの運用についてはですね、ある程度、まあ中学生は6キロ、小学生は4キロ、ということで決まりはありますけども、そこら辺は教育委員会の裁量に任せられている部分も大きいですので、ぜひですね、壱岐市の子どもたち、保護者の声をしっかり受け止めてもらって、子どもたちの命をどうやって守るかについて考えていただきたいと思います。ということで、まあ、なかなか難しいかと思いますけども、その、たくさんの人が集まって、通学路の安全について考える機会をもっとも設けてほしいということと、またスクールバスの検討委員会については、もう随時開催してほしいということを、ぜひですね、教育長にご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。
小田教育長。
山川議員の再質問についてですが、大変悩ましい部分についての切り込みをしていただいたと考えております。まず順序は少し入れ替わったりしますけども、スクールバスの検討委員会を毎年持つということについては少し議員とは異なった考え方を持っております。でこれはやはりスクールバスを導入するというのは統廃合によってスクールバスが導入できたということをまずご理解いただきたいと思いますし、そのためのバスの購入費用、その後の運営経費等についても国の補助が得られております。そうしますと、まあ、3キロメートルとか4キロメートルとかの中学生等についてそのことをこれからどうこうするときにお考え方がそこでしっかり定着してないとですね、なかなか理解が進まずに新しいメンバーで毎年検討委員会をしていっても、何度も言います線引きをどこでするかについてでいつも悩むんです。3キロメートル地図上で測ってコンパスの3キロメートルとするのか、実質子どもが歩く距離の3キロメートルにするのかと、細かいことではありますが、そういったところからもしっかりと考えを進めていくと、なかなか時間がかかってそのどこでと、じゃあ3キロにした場合にどれだけのバスが必要になるのか、どれだけの経費がかかってくるのか、市の財源としてどれだけそれが賄えるのか等々の見通し等もそこには付随してまいります。お話のように10年も経過したんだから、統廃合で母校を失った方たちのお気持ちももう落ち着いたんじゃないというその考え方もあろうと思いますが、先ほども言いましたようにやはり母校をなくしたという気持ちはですね、そう簡単に消えるものではないという気がいたします。ただ議員がご指摘になるこれからの時代の中で安全と安心をしっかり子どもたちに確保するという点では別の視点でそれは考えていくべきで、まあ、スクールバスだけを導入すればそれが完全にできるかということとはまた少し違ってくるかと考えます。先ほど言われました今の子どもたちについても小学校もできるだけその歩いて登校を進めております。まあなかなか一人登校している子どもたちのところでは一定の集合場所まで保護者の方が送っていただき、その後は歩いて登校させるとかいろいろな手段等を学校と協議をされながら取り組みはされておりますので、そういった点で早寝早起き朝ごはん朝うんちこういった形の体力をつければですね、ランドセルを背負って学校についても消耗しているという子どもにはならないと、 そういうたくましい子どもたちを、まあ、作ろうということも学校と教育委員会は協議をして一緒に進めているところでございます。ご指摘いただいた安全と安心に関わることについては違った角度でもっても考えながら、その合同点検にも先ほどお話しいただきましたように、この合同点検に至るまでの段取りに学校と PTA とのご協力をいただいております。お話をいただいたその段取りで点検場所をしっかり確保するときに、議員の方にもぜひご連絡を申し上げてですね、立ち会っていただき、アドバイスをいただくようなことを学校の方に指導はしたいと考えます。ありがとうございました。
山川議員。
まあ、その統廃合に歩み寄っていただくいただいたお気持ちに寄り添うためのスクールバスの導入ということは、まあ、何度も言われまして、まあ、理解をしておりますけども、まあ、しかしですね、まあ、極端な言い方かもしれませんけども、まあ、自分たちも苦しんだのだから、今の子供たちも、まあ、同じくらい、その、苦労をかけなければいけないといったようなですね、そういった風にも聞こえてしまいますので、まあ、そうなってしまうと、あまりにも不健全だと考えています。まあ、母校を失った人たちがですね、どうすれば喜んでいただけるか、それは、現役の通っている子どもたちが、もう、学習環境が整えられて、安全に通学できるということを感謝するような、そういうふうな方向に持っていくのが、教育委員会、そして我々の仕事だと思っています。まあ、なかなか難しい問題だと思いますけども、今後もですね、安全な通学路についてしっかりと対策をしていただきたいと思っておりますし、自分もできるだけのことはしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。